さて、今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。第4月曜日、西国霊場火山院山本光耀ご住職のお話お届けしたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
今の時代本当に厳しい時代になりましたね。
そうです ね、
まあ、今月いっぱいまでのこの緊急事態宣言ですけど、はい、さてどうなるでしょうかねっていうようなことになりますが、この緊急事態宣言が出ている、今も西国霊場火山院のということでね、はい、紹介いただきましたけども、はい、普通の檀家と檀那寺というだけのお付き合いではなくて、巡礼という33箇所回ってくる方々が来られるお寺としてね、はい、複雑な心境を今思ってます。
あ、はい、
5月の連休の間ね、結構たくさん来られたんですよ。ね、でしかも、ね、大都会のそれぞれの地域が分かるナンバーの車が来てまして、
はい
はい、遠いところだったら、ね、多摩とか所沢とか、ね、湘南とか、ね、そんなのも来てましたね。
あ、そうですか、
はい、あら、なんで来るねんと思ったりもするんですけど、思ったりいたします。でもその思うんですけどもね、そういうような中で、どうですか、他のお寺の様子なんかも聞いてみたときに、お寺さんなんか言ってましたって言ったら、はい、いや結構来てくれるのはありがたいんやけど、でもたくさん来られてね、ありがたいような怖いような複雑な心境ですって言っておられましたかって、なるほどねって、そういうふうな面でしか捉えないなと思ったりして、私思うんですけど、やはり大阪なんかから大阪でやはりできる限り自宅待機しましょう、はいね、あの府県を越えて移動するのは控えてくださいと、あれだけ言われている中で、府県を移動して、そして仏様の前へ立って祈って、本当に仏様がよう来たって言うのかななんて思う、そういう感じがします。でもその人に立ち聞いたらね、街の中におったらね、いっぱい人がおって、どこにコロナの人がおるよ、分からへんやんと、そういう大都会のコロナが蔓延しているところにおるよりも田舎へ行きたい、田舎だったら、まあそういう人たちとも出会う機会が少なくて、ね、あの密にもならないだろうし、ということで抜けてきましたって言って、まあまあ、本人の気持ちは分からんこともないんだけど、その本当に一番厳しい大阪市内からなんか来られたりするとね、受ける方からしたら、という、
そうですね、
感じをしながらしておりました。でもこれ見たときにね、思うんですけど、私宗教離れが起きへんかなと思って、本当に今コロナで感染して苦しんでる人、本当にもう倒産店畳まないといけないかしらとか、中にはもう本当に一人親なんかのね、女の人たちなんかそういう中で、職場がね、なくなって自殺でも考えてっていうようなことを思ってる方々からしてればね、まあ、あえてこの言葉使いますよ。巻いてる方に対して、このこと、宝石くれた方が悪く思わないで、ね、悪く思わないで聞いてほしいんですけども、そんな人たちからすれば、お寺参りができる、こんな時にできる人って、恵まれて、気楽な人やねって思われてもしょうがないかなって気がしますよね。でそんな恵まれた人が仏様の前に行って手を合わせて、ほんで観音様なり仏様がよう来た、あそうか、じゃあその願い叶えてあげようっていう、そんな仏様やったらもうエコひいきそのものだから、私も神仏信じませんっていう人が、本当に今苦しみの渦中でいる人が言うかもしれないな、そんな気がしてならないんです、ね、考えてみたらどうでしょう。もう本当に恵まれてお寺参りできてね、ほんでどうか私のこれが成就いたしますようにお休みを置いて、でそれを叶えたら、こんなんでそんなにいいのかなという、そんな気がねいたします。で、まあ、宗教界のことについてちょっと言いましたけども、今いろんなネット見たりしてますと、このコロナっていうの、これに対しては神の警告であるとかね、そんなこと言ってる宗派とかもありますよね。お悟しであるとか、私はまあちょっとまあそういう意味合いのことも本にも書いたりもしたんではありますけども、でもこの考えて思うんですけども、神が人類に警告を与えるとか罰を与えるとかいう、そういう感覚というのは神と人類との分離なんですよね。前私この放送で言ったことがあると思いますけど、人間は神仏から生まれた神仏の子である、犬の子が犬であるように、猫の子が猫であるように、神仏の子は神仏であるというふうに言いましたね。そうしたら 神仏が神仏に対して警告を与え、罰を与えるという、そういう言い方になってしまうんですね。だからこういうふうな言い方は宗教家の特性かもしれませんけれども、神仏と人間とを分離した考え方です。そうではないって。で、ここで皆様方に紹介したい本があるんですけど、この本ちょっと古くてね、ちょっと今手に入りにくいかもしれないんですが、霞ヶ関書房というところが発刊している本なんですけども、心身の心よと言います。心身とは心と身ですね。の心よ、心は神という言葉を書いて、言は、癒すという字。心身の心よという本なんですけども、これはアメリカのマクドナルド・ペインという人が、表した本を、日本の中里誠吉という人が、訳して、そして今本にしてるんですが、さてこのリストの方々にはそんなこと言ったら、そんなことあるんかというわけかもしれませんけれども、実はこの本の中身とは何かというと、第二次大戦が終わってすぐその後、昭和23年にあたります。アメリカの地でマクドナルド・ペインという男性に、インマニュエル・イエスという存在がその肉体を支配して語られたことが文章にされているんです。その文章はそれぞれ第1話から始まって、第14話まで、ここに示されています。ということは、インマニュエル・イエスという存在がマクドナルド・ペインを通して語ったのが14回だったということになりますね。その14回の、そのことをですね、それぞれ箇条書きにして書いてありますので、結構こう、長い文章をずっと読むんではなくて、一つ一つが箇条書きですから、例えば愛についてとかね、もしくは人間の命についてとか、そういうようなことで書いてあるんですけども、私本当にこの本を読んで、もう、ですから本当にこう、どういうんですか、バイブル的な格好になってます。で、その時に、この本の中に書かれている、キリスト意識とか、そういうふうな神という存在、をイエスが表しているその神とかキリスト意識というところを物体意識もしくは、仏の仏性と言いましょうかね、そういう言葉に置き換えて読めばもう仏教も一緒なんですから、大宇宙の中に仏教とキリスト教といや太陽が違うんですよ、法則が違う宇宙で生きてるんです。そんなはずない。大宇宙の大きな意識の仕組みの中で私たちは生きているわけですね。だからそういう中でこの本の中に書かれていることは、あなたが神仏の子であることは、あなたと神仏はいつもつながってるんですよ。神仏と分離した考え方はやめなさい。自分の命、自分の心の中に神仏を見出していきなさい。で、そういうふうなことが書かれています。もし、リスナーの方、今ちょっとね、中古品しかアマゾンなんかでも調べてもあまりないですけども、よろしかったら読んでいただきたい本だなと思ったりいたします。まあ、今後またこの、スピーチの中で人生に役立つこととして、この本の中に書かれている部分をまたピックアップしたりして、ぼつぼつとまた話もしてもいいかなと思ったりしています。実は私とこ前、この5月はちょっと休会しましたけども、毎月第1土曜日に10時から写経会をしてるんですけども、この写経会の後、今一つのシリーズとして、この本に書かれている、今ねリエスの言葉を仏教的に翻訳して、それを皆さん方にずっとお伝えするというのをシリーズでやってるんです。だから、お坊さんがインマニュエル・イエスの言い方することが、なんかキーに感じる方あるかもしれませんけど、インマニュエル・イエスもブッダも同じ人です。全く違いません。それを今は分けてしまっているということですね。で、それで、思うんですけども、私たちのこの、体も精神もすべて神仏のエネルギーというかそれできているということでふと思ったことあるんですけども、まあ私思うんですけども、今から思ったらね、大宇宙を作りたまうというのが神であるならば、私もしも次回生まれるのであるならば、僧侶というよりも物理学者に生まれたいなと思いました。もっと学生の頃ね、勉強しとってよかったなと思ったりもしたりしたんですけども、子供の頃、祖父が、まあ、言ってたようですけども、それを、まあ、にかまけて遊んどったっていうのがあるんですが、あんまりそんな難しい勉強いらん。お坊さんにな、 微分積分いらん、そんなもん。因数分解いらん、そんなもん。もう一応ちゃんと漢文が読めてお経が唱えられたらお坊さんやっていけねえやから、だからそんなもんせんでもええ言うて言われてましてね。まあこれはね、祖父なんですけども、祖父の小僧をしてたお寺、四国の有名なお寺、名前出しませんが、そのお寺の息子さんね、二人ともお医者さんなんですよ。ほんで医者で人々を救うお坊さんやなくてということで、二人とも息子さん医者になってもて、お寺継げなかった。ほんでお父さんにとってはね、息子が医者になってしまったから、でも継がへん言うしやね、そのお寺の後後任を探すのにもう苦労されて苦労されて、ほんでやっとまあいろいろこうしたということがあって、それがあったんでしょうね。だから祖父にとっては、まあ、あんまり勉強さすな、勉強さしてお寺継がへんわったら困るから、あんまりアホでも困るけどほどほどにしとけ、そういうところがあってね。まあ私も三田学園出ましたけど、まあ三田学園で出ておられるんですかと言ってくれて、まあ言われますけど、まあ三田学園が、まあ確かに素晴らしいね。これで私も今そこの理事をさせていただいてますけども、うん、三田学園がというのは、まあ、私なんかからすると逆にもう本当になんか申し訳ないような、そういうレベルでやっとったなっていう。まあもう、落第したら困るけど、まあ、低空飛行で、こう不時着専用にって鉄鋼でやってましたからね。何も頑張ったかってどうせ私は高野山に放り込まれるんやかって思うもあったりしまして。そういうことでやってるんですけど、だから神仏のことってか言いましょうか、そういう物理学的なことにおいてね、ちょっと自分の体っていうのを見てみたときに、そこに神仏の見業っていうのをね、考えないんでしょうかなと思います。じゃあ後半ちょっとそういうことを踏まえながら、ちょっとまた話を進めたいと思います。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。さて、それではトクトクトーク後半のお話もよろしくお願いいたします。
はい。まあそういうことで、人間は神仏の子であると言いましたけども、私も言いますのに、大宇宙を作り賜ったのが神仏。と言いますと、大宇宙にあるところの全ての元素とか分子とそういうものを作られたのが神仏なんですよ。だから神仏がそういう元素を作るときは何をもって作るかって、最初神仏はその意識とだけしか、エネルギーだけしかないですから、自分のエネルギーを使ってそれを作ったわけですよね。で、人間の体っていうのを実際こうやってこう、まあ、見たときにですね、平均的な大人の人の体には、これはまあ調べたんですけども、大体、水が、まあ、酸素と水素が50キロ、炭素が18キロ、カルシウムが数キロ、窒素とリンが少し、あとまた鉄も少し含まれている。そういうふうな、元素をですね、パーセントで出すと、人間の体の中で水素が 9.5%、炭素が 18.5、窒素が 3.2、酸素が 65.0、ナトリウムが 0.2、マグネシウムが 0.1、リンが 1%、硫黄が 0.3%、塩素が 0.2%、カリウムが 0.4、カルシウムが 1.5、鉄が 0.05、その他の、元素が 1.7%、それであなたの体を作ってるんですよ。あなたの体を分析したらそれだけのものが入ってるんですよ。ね、なんで。そして大自然を見たときに、同じ元素が大自然を作ってるでしょう。だから巡礼というのは、こういう自分の体を作っている元素と同じ元素で作ってられている大自然の中歩きながら、あ、大自然と私とは一体だったんだ。私は一緒だったんだ。そういうふうな自分自身を本当に神仏の被造物と感じて、本当に神仏に感動できるような自分を作るために自然の中歩くのが巡礼だったのが、今はね、もうコロナでも関係なくお寺周りに来てやね、祈っていうのが巡礼になってしまったんですけど。だから皆様方の体に意識を向けてみましょう。あなたの体っていうのは、そのようなものでできてるんですよって。物質でできてるでしょって。そして物質というのはもっとずっとこう突き詰めていくと、まあ原子というものでできてますわね。で、そういう原子というものはどういうものかといったら、今現在科学で分かっているのが3つの素粒子からできている。陽子、中性子、電子というものができている。で、ここで今3つの素粒子っていう言葉を使います。今クォークとかいう言葉も発見されてますけれども、この素粒子っていうのは物質を構成する最小の単位 ね、基本粒子とも呼ばれる。もうこれ以上もう分けることはできない。もう最初 の本当のこの素粒子が集まって私たち作ってるんだって、そのいうことを今物理学者たちは気がついてますが、その気がついた時に宗教家の立場からしたら、その素粒子は何でできてんの、なぜその素粒子が大宇宙に存在することになったの、素粒子を存在せしめた存在は何と言ったら、最終的には神という言葉に到達せざるを得ないのではないでしょうか。だから般若心経にも色風異空という言葉があります。物質と空とは異ならないという、五運界空という言葉もあります。五運というのは物質色というものと重層行色という心の働き、あれ見たときに門外さん見たら、わ、綺麗とかね、そういうふうに思うこの感情ですね。そういうふうな、人間の心の働きを見て思ってという、そういうふうな状態の心の働きも物質もみんな空である。同じものである。そうなったときに、物質を探求するということは空を探求してるんだと一緒。という本に書きます。ということは、そう、物質を探求することは、神仏の見業を探求することなんですよねっていうことになります。そういう意味において、あなたの体は神仏なんですよ。あなたが神仏なんですよ。だからあなたが神仏であるということは、神仏と同じだけの創造と自由と言いましょうか。ものを作り出すエネルギーを持っています。その時私この気がついたのが、この世で縁というものがあります。この縁というものも一つのエネルギーなんですよね。その本人が作り出した創造力によってその本人が縁を作っている。その縁によって生まれる環境、男女、ね、そういうものが全て、時代も全て決まっていく。それぞれの違う家庭に生まれて、いろんなところに向けて、それはその人が神の子としての想像力を持って作り出した場であるという。全て出会いには必要性があってである。で、極端な言い方をすれば、まあ、こういう言い方をすると、あれですけども、今、ね、話題になりましたけど、池袋でああいうふうな歩道の事故がありました。あの方は、あれに出会う縁というものを持っていたのであって、その人が自分に想像したものであって、だから必要なものというのが、そういうことになりますね。そういうものによって、それぞれが持っている縁に対して、自分の感覚で、は不幸やとか、罰が当たったやとか、いらん、そういう、価値判断をするな。そんな判断すること自身は、全く本当にもって、失礼極まりないことである。あ、あの人はこういう縁というものが持っておられたんだ、その想像を持っておられたんだな、っていうことなんね。だからその意味において、コロナもいつかかるやわかりません。その意味において、ね、コロナにかかった人を、どうのまた変に差別したいかんかで、逆にそんなことで、コロナが感染したらおいても、なんか、その、施設名を隠したりとか、なんかいたりしたりしますけども、それはコロナにかかった人に対する偏見。コロナにかかった人は、その人はそれにかかる。だから私かってわからないよ。確かに、かかるかもしれない。その時は、あ、私はコロナにかかる必要性があったのだって。そういうふうな思いで、受け入れていく。そういうすべての出会いというものは自分が神の子としての想像力、これ想像って、ね、イメージ力じゃないですよ。ものを作るという、ね、想像を作るという方の想像、それによって編み出したものであるという、そういうような思い方をしていただきたいなと思ったりいたします。でもコロナっていうのもね、人ごと見て思ってましたけども、この前ついに、これは私とこの檀家の方ではないんですけども、まあ、信徒の方で、まあ、都会に住まれている方です。その方からの家族から要請があって、自分とこの旦那寺さんがいらっしゃるのに、もう絶対お葬式は家財のお世話なかったらあかんねんって、もう母が言うてますねんって言って。で、あんた、旦那寺さんがいらっしゃるから、そんなことしたらあかんがな、その旦那寺のお坊さんに怒られますやろって言って、いや、怒られるどうのこうの問題なくて、なぜもう、もう、絶対にしてもらえなかったらあかんねんって、母がもうずっと言うてますもったもんですから、だからもう、これだけは、だから他の父とかは、またそこの旦那寺にしてもらいますけども、母だけは、ちょっと家財のお世話にしてもらわなきまへんねんと。入れて、ついにコロナ患者をお葬式しました。もう、家族の方言ってましたけど、本当にね、これも直葬というか、まあこれも宗教離れに起きないかなと思ったりしますけど、見送る時もね、そばで、こう、母の手も握れないんですよ。ちょっと離れたところで見るしかしょうがないんですよ。 それからもう遺骨拾いもさせてもらえないんですよ。本当に、本当に寂しい思いと言いましょうか。そういう思いで、だから、そのお母さん自身も、ね、まあいろいろ周りも注意しとったんやて、ちょっとある地域の、まあ関東と関西と絶えずで、行ったり来たい人たちと、ちょっといろんな、一つの、まあ交流と言いましょうか、同じ一つの、ちょっとまあ、その人がやっておられたことでね。ね、その、まあ、京都の言い方すれば言い方悪いかもしれませんが、そのお母さんにコロナを感染させた元の人も、今、ちょっと危ない状態になってます。そういう状態になってだからコロナって言ったらね、本当にね、年配の方がかかったら、もう死に目というか、それにもお互いできない。本当に寂しい思いで送り出しますからね。だからね、本当に若い人たちも言いたいです。もしあなたが誰かに移して、そして、年配の方がコロナにあなたのおかげでかかったと、おかげにあなたのせいでね、あなたのせいでかかったとしたら、その方々がどれだけ辛い思いをするか、一言やないですよ。だからそういう意味において、やはり相手を思う。私も言いました。そういう意味において、私はもうあえて試練って言ったんですけど、本当に、神からすれば、神のエネルギーとしては、やはり慈悲と愛とか利他の思いが、それが全てを生かすっていうのは神のエネルギーですから、そのエネルギーの子供たちが、この地上から命を持っている。その子供たちが自分の想像で、関係ない自我の方とか、本当にもう自由気ままに動いていた時には、本来の親のエネルギーと子のエネルギーとのそのギャップが出てきますから、そのギャップのその修正って言いましょうか。そういうような意味合いで、やはり罰を与えられるのではなくて、自分たちが作り出したエネルギーの修正のために、こういう試練とも言えるものが、現れてくる。そんな感じがしますね。だからそういう意味において、本当に本来神の子、それに立ち返るとき、それが今のコロナによって求められてないでしょうか、利他の思いというの。本当にね、なんか布団で聞いたとしても、コロナって言っても、そんだけなんか毎日、兵庫県でも500人、600人とかで人数上がってるけども、なんか身近でコロナかかった人、聞かへん人がいたり、一言みたいに言ってる方多いですけどもね、そうじゃないですよ。本当にもう、どうして一旦本当にコロナにかかったら、そのご家族が、その娘さんね、二人おられたんですけども、本当にどれだけ寂しい思いでお母さん送ったか。あら、もう、言ってたわ。でも、私も、まあ、確かに震災とかなんか起きたらそうなるんでしょうけど、普通亡くなったらご遺体の前で枕木をして、で、お通夜して、そして、お葬式して、で、焼き場行って、そして今度骨になって帰ってきたら湘南の顔してでしょ。ところがもう、ご遺骨になって、もう家の前とご遺骨がポンとこう、祀られてるわけですわ。枕木もしてない、お通夜もしてない、お葬式もしてない。即、というだけね。だからそういう意味においてね、本当にこっちもなんかその手順が違うもんだから、どのように進めていったらいいのかなっていうね、ちょっと考えながらお葬式をしたんですけども、まあそういう意味において、コロナやったらそうやってできるんやったら普通でもしたらやって、ちょっとそういう変な方に走れて困ったりもするなと思うんですけども、ついに身近に、しました。でも、その、した会館が、向こうの都会の方の会館で しましたから、で、その会館の方に、これ、コロナのお葬式、もう今まで何遍もだいぶされてますから、はい、もう何回もコロナのお葬式出させていただきましたと、その会館に言ってました。それだけ、コロナが広まっています。うん、一言ではありません。そういうような意味で、どうか、神の子としての本性に立ち返る利他の思い。あなた自身神の子なんですよ。だから全てはね、自分自身が作り出していくもの。そういうふうな意味において、どうですかね。人を思う思いでしょうか。利他の思いとか愛とか慈悲の思いでしょうか。心の張りを神仏の子としての本来の姿に 戻していただきたい、合わせていただきたいって、そういうような思いで、あなたが神の子ですよということで、今日は話をまとめさせていただきたいと思います。どうも失礼いたしました。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。この放送は明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホ、パソコンでぜひ何度でもどこででもお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。